おはようございます、こんにちは、こんばんは。薬メディラジオへようこそ。パーソナリティのふみやさんです。ただいまの時刻は7月2日木曜日の22時20分を回ろうとしています。はい、今回ですね、ニュースではなくて勉強会となります。実は最近ですね、私 X を見ていた時にあるワードが目に飛び込んできたんですね。それがニコランジル海洋となります。はい、ニコランジルね、先発名シグマートと言いますけども、これ自体は心臓の血管を広げる薬として非常におなじみですし、日常の処方監査でも本当によく見かける薬剤です、ね、あの錠剤結構ちっちゃめのお薬ですけども、こちらですね、ただニコランジル潰瘍っていう副作用についてはですね、もう本当にもう初耳でして、恥ずかしながら、なのでこれは薬剤師としてはしっかり見ていかなあかんなということで、勉強してきた次第です。はい、ですね、まず、そもそもニコランジル潰瘍とは何かってことなんですけども、大きく分けて4つあります。4つもあるんですね。はい、まずですね、1つ目、発生部位の圧倒的な広さです。こちらですね、口内炎だけではなくて、確かに口内炎だけのやつもあるんですよ。アフター性口内炎。あるんですけども、なんとニコランジル潰瘍はですね、食道やら胃、腸管、さらには肛門周囲ですね。こちらだったり、あと人工肛門の周囲など、消化管のあらゆる部位からですね、この露出した皮膚に至るまで、全身の至るところに潰瘍が生じる可能性があるようですね。で、そして2つ目。治療に反応しない極めて高い難治性ということです。はい、これがおそらくですね、最も厄介な特徴なんですけども、ニコランジル潰瘍は通常の潰瘍治療、例えば PPI ですね、プロトンポンプ阻害薬とか、H2 ブロッカーですね、あとはステロイド軟膏を用いた対症療法に対して、著しい抵抗性を示すんですね。要するに胃薬を飲んでも塗り薬を塗っても全然治らない潰瘍というわけです。そのためですね、原因が服用しているニコランジルであると気づかれないままに、何ヶ月も、時には何年もですね、対症療法が長引いて患者さんが苦しみ続けるというケースがあるみたいです。はい、そして3つ目ですね、中止減量による速やかな改善です。通常の治療が全く効かない一方ですね、原因薬であるこのニコランジルを中止あるいは減量することで、多くの場合数週間から1ヶ月程度という短い期間でですね、速やかに治癒に向かうという、非常にクリアな特徴を持っているようです。はい、だからこそですね、原因に気づいて薬を止めることが、唯一にして最強の治療法になるわけですね。で、最後4つ目ですけども、発症時期のばらつきと用量依存性です。発症するタイミングはですね、ニコランジルの投与を開始した直後に起こることもあれば、数年間の長期投与を経てから突然発症することもあるみたいです。はい、またですね、高用量で服用している患者さんほどこの潰瘍の発症リスクが高い傾向にあることも知られています。はい、これが副作用の特徴ですね。で、次にですね、なぜ起こるのか、推定される発症メカニズムについて見ていきます。なぜですね、ニコランジルを飲んでますとこんなに難治性の潰瘍ができてしまうんでしょうかね。はい、明確な発症基準は完全には解明されていないんですが、主に次の2つの要因が複合的に絡み合っていると推測されています。1つ目は局所の血流障害です。はい、ニコランジルはですね、後ほど お話しますけども、経 ATP チャンネル開口作用と一酸化窒素有利作用を持ってますね。はい、これによってですね、強力に血管が拡張されるんですけども、これが結果的に潰瘍部位周辺の相対的な血流低下を招いてしまって、局所の粘膜修復を遅らせて潰瘍化させているのではないかという説ですね。で、そして2つ目は代謝産物による直接的な細胞毒性になります。このニコランジルが体内で代謝されてできるニコチンアミド、こちらはですね、粘膜に対して直接的に細胞毒性を持つことで潰瘍を引き起こすんではないかという説です。はい、このような基準で治りにくい潰瘍を生み出す原因になっていると考えられています。いや、本当にへーって感じですけども、はい。で、次はですね、国内外における報告論文と臨床現場でのポイントを見ていきます。 はい、ニコランジル海洋に関する具体的なデータとか論文の報告を見ていく感じですね。はい、ニコランジルはですね、1984年に日本で承認されたお薬ですけども、実はこの海洋の副作用が世界で初めて報告されたのが、承認から13年後の1997年、フランスにおいてでした。その後ですね、口腔内だけじゃなくて消化管全域や皮膚などへの海洋形成が次々と世界中で報告されるようになったんですね。フランスにおける10年間の大規模な観察研究ではですね、このフランスの副作用報告ネットワークファーマコビジランスですね、こちらのデータを用いた研究ではですね、この10年間、2005年から2014年の10年間で148例ものニコランジル誘発性潰瘍が確認されています。その内訳を見ますと、口の中や肛門などの粘膜にできたのが108例、皮膚にできたのが32例、粘膜と皮膚の両方にできたのが8例です。ここで注目すべきはですね、発症までの期間の中央値が約2年と非常に長いことです。つまりですね、もう何年もこの薬を飲んでるから大丈夫という長期投与の患者さんであってもですね、決して油断はできないということで、このデータでは物語ってます。はい、で次は日本国内における症例報告ですね。はい、日本国内でも主に舌の潰瘍ですね、このベロの潰瘍の報告が蓄積されています。2011年の論文ではですね、高齢男性3例において1日 15mg のニコランジルを長期間、22ヶ月から90ヶ月服用していたところ、非常に治りにくい舌潰瘍が発生したケースが報告されています。これらの症例でもですね、ニコランジルを休薬することによって数週間で速やかに治癒したことが確認されています。ではですね、僕ら薬剤師がどういうところに気をつけていったらいいかっていう話ですけども、もし歯科、皮膚科、あるいは消化器内科などからですね、なかなか治らない口内炎があるとか、原因不明の皮膚潰瘍とか肛門潰瘍があるといった理由でですね、この軟膏とか胃薬などの処方箋を持ってきた患者さんがいたとします。その時に必ずお薬手帳を見ます。もし別の病院とかはですね、同じクリニックからシグマート、先発名のシグマートと、ジェネリックですね、ニコランジルが処方されていましたら、このニコランジル潰瘍を少し疑う必要があるかなと思います。お口の中でですね、痛くて、お医者さんからもらった薬を塗っているけれど、1ヶ月以上経っても全然良くならないんだよね、というふうな患者さんがですね、こういった何気ない一言から、もしかしたらこの重大な副作用をですね、見抜くことができるのは、全ての服用薬をですね、横断的に把握できる僕ら薬剤師だけなのかなというふうにも思います。はい、ちょっと食洗機うるさいんで、ちょっと時間空きましたが、続けてまいります。お次はですね、おさらいと言いますか、ニコランジルという薬剤のですね、立ち位置とエビデンスについて見ていきます。ニコランジルをですね、臨床的な位置づけを決定づけた最も有名で代表的なエビデンスが、2002年に医学誌ランセットに発表された IONA 試験ですね。はい。この試験はですね、この安定狭心症の高リスク患者約5000名を対象にですね、標準的な治療にニコランジルを追加するグループとプラセボを追加するグループに分けて比較した大規模なランダム化比較試験なんですね。この結果として冠動脈疾患死、非致死性の心筋梗塞、そして胸痛による予定外の入院を合わせた主要複合エンドポイントの発生率をですね、プラセボ群の 15.5% に対してニコランジル群では 13.1% に抑えて、この相対リスクを 17% 優位に低下させたという報告が出ています。はい、抗狭心症薬をですね、上乗せすることで患者の予後を改善したとしてですね、当時は大きな注目を集めたんですが、このデータはですね、少し慎重に見ていく必要がありまして、実はこの主要エンドポイントを減少させた主な要因は胸痛による予定外の入院の減少だったんですね。はい、この二次エンドポイントである冠動脈疾患死と非致死性の心筋梗塞という、いわゆるですね、生命予後に直結するこのハードアウトカム単独で見ますと、ニコランジル群で減少傾向は見られたものの、統計学的な優位さには至っていないんですね。はい、なんで この胸の痛みによる予定外の入院のみ、まあ、有意差が出たって形になってます。はい、では現在のガイドラインではどういう位置づけかと言いますと、このエビデンスの解釈から、この現在の安定冠動脈疾患の治療においてニコランジルは第一選択薬としては推奨されていません。第一選択薬は通常ベータブロッカーとかカルシウム拮抗薬がになっています。でニコランジルの立ち位置はですね、基本的には第一選択薬でコントロールが不十分な場合だったり、禁忌などでそれらが使えない場合の症状緩和のための追加薬となっています。はい、まあ、つまりですね、生命予後を劇的に改善するためのメインの薬というよりかは、狭心症の発作とか、まあ、それによる不意の入院を減らして患者さんの日常生活の質、まあ、すなわち QOL ですね、こちらを高く維持するための、まあ、優れた追加薬というのが現在の立ち位置となります。ただですね、近年ですね、このニコランジルの独自の強みがですね、まあ、再び脚光を浴びて処方されるケースが増えていることもあるんですね。この微小血管狭心症になります。これ INOCA って言うんですけども、この心臓のカテーテルを検査しても、太い冠動脈に目立った狭窄が見つからないにもかかわらず、この胸の痛みなどの虚血症状が現れる非閉塞性冠動脈疾患としてのこの微小血管狭心症ですね、こちらのが近年注目されてまして、これに対してニコランジルは国内外のガイドラインで非常に高い推奨を得ているんですね。はい、まあ、その理由は作用機序からです。はい、この KATP チャンネル開口作用とこの NO 窒素ですね、一酸化窒素の有利作用の両方を合わせ持つ唯一無二の薬ということで、この微小血管の異常な縮みですねとか、まあ、拡張不全、まあ、広がりにくさというですね、こちらの微小血管狭心症ですね、こちらの2大病態の双方に直接アプローチすることができるのがニコランジルのみとなっているんですね。日本循環器学会のガイドラインによりますとですね、この微小血管狭心症に対する症状改善目的としては推奨クラス1または2の A とかでいうですね、高い位置を獲得しています。はい、特にカルシウム拮抗薬とかベータブロッカーだけではコントロールが不十分な場合の併用薬として極めて重要な選択肢となっていますね。はい、まあ、そんな感じですかね。胸の痛み、その大動脈の狭窄はないけどって感じですね。ないけど胸の痛みが出てる場合はやっぱりニコランジルは必要みたいですね。はい、ではですね、まあ、最後に、僕ら薬剤師がですね、このような結果をもとにですね、まあ、どのようにアプローチしていけばいいかってことなんですが、微小血管狭心症の患者さんはですね、まあ、大きな病院でカテーテルなどの精密検査を受けても、太い冠動脈には異常ないと、狭窄もありませんよと、まあ、言われがちなんですが、まあ、そのためですね、胸の痛みがあるのに異常なしと診断されて、まあ、原因が分からずにですね、深い不安を抱えているケースが少なくもありません。はい、まあ、そこで僕ら薬剤師がですね、この服薬指導の際にこのニコランジルが出てたら、この薬を追加することで微小血管の血流が整って、まあ、症状がぐっと安定するという、まあ、しっかりとしたエビデンスがあるんですよというふうにですね、伝えて差し上げることは、患者さんの不安を和らげる上で、まあ、非常に大きな意義を持ちます。でその一方でですね、まあ、安全に長期服用を続けていただくためにも、もし万が一お口の中でなかなか治りにくい口内炎ができたり、あるいは他の場所でも治りにくい潰瘍のようなものを見つけたりした場合はですね、我慢せずにすぐにご相談くださいねと、ニコランジル潰瘍の初期症状に対する注意喚起ですね、こちらを忘れずに行うことが、重要かなというふうに思います。はい、こんな感じですね。今回はいやーニコランジル海洋勉強になりました。ニコランジルね、なかなか副作用も少なくてっていうイメージだったんですけども、狭心症だったらね必ず入ってるような、もう、まあ、申し訳ないですけど申し訳程度に入ってるイメージだったんで、そんなことないですね。はい、ニコランジル重要な薬です。副作用もねしっかりチェックして、業務に挑みたいと思います。はい、今回は以上です。 薬メディラジオではふみやさんの気になった医療情報やためになる情報を毎日じゃない発信していますので、よろしくお願いします。何がフォローのほどよろしくお願いします。はい、それでは皆さんの健康がより良いものでありますように。バイバイ。